ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはば。おい、なんだよ、タイトル言えなくなるのかよ。自分のタイトルだぞ。も高橋智明でございますと、10月16日でございますと。やっと残暑もね、まあまあまだ暑いんだけど、僕らは。でも16日はさすがにね、涼しいんじゃねえかなとは思いますが、早えよね。世の中が。もうあと3ヶ月で終わるぜ、2023年。で、タクシーのね、先輩に聞いたら、タクシーやり出すと、ターボかかるんだって。要は、確実勤務って言って、朝来てタクシーに乗るじゃない？で、そしたら次勤務開けて、翌日に開けるじゃない？で、その日はそのまま休みになるから、開け晩って言うんだけど、なんつったってそこ一日丸一日取ったって、次の日起きたらやっぱりタクシーに乗らなきゃいけないわけじゃん。要は、丸一日乗って一日休んでっていうのをどんどん続けていくと、要は二日で一日サイクルみたいなのが出来上がるんだって。だから、要は、みんなが30日で1ヶ月を過ごす感覚が、15日で終わってる感じになっちゃうんだって。だから、タクシーに体が慣れると、1年があっという間だぜみたいな、ちょっと、ざっくり脅しにも近いようなさ、何それやだ怖いみたいな、ただもうおっさんになったら時間が流れるのえらい早いから、えらい早いところさらにそれ加速装置つけられるって言われると、怖いよね。自分で。まあでも全然まだね、3日目だから体が慣れてないのよ。もう、なんていうのかな。一応、タクシーには花形時間っていうのがあって、夜10時から朝の5時までっていうのが、とにかく料金が2割増しになるのね。どんな人乗せても。で、どんな人乗せても2割増しになるっつうことは、美味しいじゃん、俺らは。だから、で、割増しっていうのがタクシーにピキってつくから、業界用語であれのこと、青タンって言うんだって。だから、青タン時間は、空車で走るな、みたいな話が。とにかく、どんなんでもいいから、お客乗っけとけと。2割増しなんだから。っていう、夜中の時間に、俺はまだ素人だから、お眠になっちゃうんでね、これがまた。ほいで、3日目かな、3日目の時にさ、いや、やばいな、眠いな、これでほら、事故でもやったらお客さんにもすごい迷惑かかるから、ここは、ちょっと仮眠ね、みたいなね、南麻布の交差点の先の、なんかパーキングみたいなところ、路上でね、キュッと止めて、エンジン止めて、腕組んで、スッとこう闇に落ちたわけですよ。うん。次起きたら朝になってたもんね、病気さ。俺の青タン時間どこ行ったんだよとか、チュンチュンとか言ってさ、もうさ、誰か起こしてくれよ、俺を。もう、だから体慣れてないとダメみたい。一番、もう美味しい時間俺おねむに使っちゃうもんね。だから体を慣らしてこそ、一発のタクシードライバーっていうこと。なんだね本当に。もうなんだねじゃないよね、うん。この番組は皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、高橋智明のおはこんちは版ではアダルトなネタが多ございます。多分これから先もっていうか今もうほんの数分後にエロいネタを喋りますんで、アダルトなネタがダメな方はね、他の番組を聞いていただくか即刻、ブラウザバックでいいのかなブラウザバックを押してくださいということを念押したからね、念押したから行くよ。今月もパンパンさんでございます。10月16日もお世話になってますよ、パンパンさん。女性からこんな風に襲われたい、男が思う理想的な襲われ方。襲われてみたいね、確かにね。襲うことはあってもあるのかよあるのかよ。でも女性に襲われるっていうことはまあないと。でその世の男性250名、なかなか250名がこりゃーっていうベスト4がある。ベスト4っていうのがね、ベスト4だよ。4位からいこうか。酔って無抵抗なところを襲われたい。あ、酔っ払って帰ったら部屋では彼女が待っていた。もう彼女いるのかよってところだね、これはね。まあまあいいや。で、酔いすぎて自分では何を言ってるのかわからないし、へべれけの状態。ベッドまで彼女に連れて行ってもらい、横になったら彼女がスーツを脱がせてくれた。スーツがシワにならないようにという優しい配慮かと思ったが、脱がされながら彼女がいきなり愛撫を始めてきた。いやらしいこれいやらしいね。酔っ払っているので、驚きよりも気持ちよさが勝ってしまう。酔っちゃうとそうなるのね。でさらに体を動かすのも億劫なので、そのまま無抵抗にしていると彼女がどんどん過激になっていて、そのまま挿入。こんな風に無抵抗のところを襲われたいと思っている男性は多いものです。いや、まあね、例えばソープランドとか、まあ風俗遊びっていうのはマグロになってていいっていう、その王様遊びだよね。要はおっぱい揉んであそこしてあれやってなんて、こう動いてなくていいセックスがしてっていうズボラな男が多いってことだね、これは。4位だからね。まあ、でもそれは理想でございますと。ただそのまま仲出しさせられて責任を取らされるなんてこともないかねそれは自分で止めろよ。それは自分でなんとかしなさいよ。そこまではね、なんかそこは違うな。その3位ね。一緒にテレビを見ていたら彼女が甘えて、これも彼女付きか。リビングで彼女と一緒にテレビや DVD を見ていたら、突然彼女がくっついたりして甘えてきた。エッチがしたくなったのかと思った彼氏は彼女を押し倒そうと思ったら、彼女が全体重をかけてきて、そのまま上を取られてしまった。まあこういう場合、男の方が力強いですから、押し倒そうと思えば押し返せますけど、そんな野暮なことはしてはいけません。だって。それよりも、押し倒した後に彼女が一体どんなエッチなことをしているのか、興味津々なはずです。彼女も、慣れない手つきで服を脱がせるとか、彼女のしてくれる行動を、一つ一つが興奮な材料ですね。彼女が手錠などを持ち出してきたら、その後で何をされるか分かったものじゃありませんので、注意が必要ですって。ドラマか？そんなことねえだろ、それは。ここはどうだろうな。ちょっといまいちパンパンさん弱いんじゃない？これ。弱い気がする。2位。セックスで彼女に完璧に主導権を握られる。 おー、いつものセックスのように二人で抱き合い、彼女を気持ちよくさせようと、愛撫を始めたら、突然彼女が、彼の乳首を舐め始めた。そこからなし崩し的に主導権を彼女に奪われ、しまいにはシックスナインで彼女の股間を押し付けられてしまった。ああ。無造作に、あそこを顔に押し付けられたことに非常に興奮してしまい、いつも以上に勃起してしまった。わからんでもない。いや、まあまあ、ここはね、M っ気がないとここは全然ダメですと。まあ、ただその M っ気がある人じゃない男性の場合は、怒ったりドン引きされるので注意が必要って書いてあるから、まあそりゃそうだよね。このシチュエーションは好きな人か嫌いな人でバッチリ分かれっからね。それは難しいわな。セックスで男性側が受け身に回ることはなかなかあるものじゃありません。そうだよね。それはそうなんだよね。ただあれだよ、さっきも言ったけど、風俗行ったらそれこそ王様ハーレム気分は味わえるからね。だからそれこそ超受け身の状態で、射精まで行けるとすれば、そのソープランドとかデリヘルとか、そういうその風俗遊びっていうのは、そこが醍醐味なんじゃない？うん。まあね、これはちょっと趣味が分かれるからね。でもって待望の1、朝起きたら彼女がフェラチをしていた。いや、それはさ、ひそかに男性が望んでいるトップ。朝目が覚めたら股間の周りがぬるぬるとしてとても気持ちいい。そのまま射精してしまうと何事かと思ったら、彼女が朝立ちしたチンチンを加えていた。ある？これは。で、その後、寝ぼけた彼氏があっけに取られてる隙に、彼女が彼氏の上に覆いかぶさり、本番スタートって、わけえな、おい。今出したばっかだけど、言ってしまう。彼女がいる彼氏であれば、一度はしてほしい、朝立ちフェラチオ。本当に、まあまあ、朝の起き抜けは不機嫌な女性も多いって、いや、男性もそうですよ。朝は結構不機嫌な方多いですよね。だからなかなかしてくれないってか、してもらったからってその気になる男性も少ないんじゃないのかな。あ、でも250人中やってみたいのか。やってみたいのか。まあでもこれはあれだね。愛のあるというか、パートナーがいる人限定のネタだよね。これどっから見てもね。ただね、1位が朝立ちしたペニスを加えるってのは、パンパンさんどうだろうこれ。俺はね、承服しかねる。しかねるけど、まあまあ、たまにはね、たまにはあってもいい、エロいネタなのかな。はい、CM でございます。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね。
いいね。お願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
いや、現に恐ろしきは男女の中でございますと、落語か。落語見て、クリトリス拡張増大。クリトリスを簡単に大きくする手順。クリイク。何でもカッコイクつければいいってもんでもなさそうだけどね。女性にとって最大の性感帯であるクリトリス。まあ、それは認めます。もともと直径が5から7ミリという小さい突起ですが、他人と比べようがないため、まあね、自分のおちんちんだとね、銭湯行ったり、 するとわかるけどね。なかなか自分のクリトリスのサイズを気にする女性は多いです。なるほど。ただクリトリスの位置を正確に把握している男性も少ないの。嘘でしょ。そこでクリトリスを拡張増大する方法を伝授したいと思います。はあ、これね、まあ女性、まあまあでも行こうか。クリトリスを増大させるとメリットがあります。ただクリトリスを増大するわけですから、ご自身の体が変化するわけです。まあね、大きくなるんだからね。大きくなるならね、なるのか。そしてメリットで、クリトリスの感度が倍増する。マジ。クリトリスを拡張増大すれば表面積が大きくなるので当然感度が上がります。おー、まあね、そりゃそうだよね。でクリの本体というのは、隠れてて、 あれね、おちんちんかぶってる、あの火星包茎みたいな感じになってるから、本体は12から15センチ。嘘だよ。ああ、とか、なるほど、毛細血管とか神経組織が体にこうゆっとあって、それの全長がね、ということね。だから見えてるのがそんなにあるわけじゃない。15センチのクリトリスってびっくりするわ。まあ、ただその分その開発すると感じやすくなると。で火星包茎と同じなので、衛生面で衛生的になると。あ、そうかそうか、むけちゃうから、おしっことかのね、洗いカスなどが溜まりにくくなるので、クリトリスを大きくした方がより衛生的であると。あー、なるほど。そして、ね、自他ともに愛撫がしやすいそうね、場所がわかるってことだからね、クリトリスが増大すると大きくなるので触りやすくなるので、オナニーでもセックスでも自分でも愛撫がしやすくなりますと。だから男の人も場所を把握しやすくなるってことね。ああ、なるほどなるほど。ですね、毛とか小陰茎とかに埋もれちゃって分かんなくなるんじゃなくて、分かりやすくなりますと。ああ。そして、触りやすくなったクリトリスは今まで使えなかったアダルトグッズ、つまむや吸引する、あ、もう深いな。これ絶対プロだってか、手だれな方でしょ。これ素人手出しちゃいけないやつじゃないのこれ。アダルトグッズの中でも。まあ、でも、ね、今まで使えなかったアダルトグッズが使えるようになります。そして、見た目、あそこのね、おまんこの、見た目が非常にエロくなるので、彼氏が喜ぶと。なんかメリットばっかりだけど。で、まずは、スタンダードなのね。クリ肥大化用ポンプあるんだ、あるんだ、あるある。なんかね、風船みたいなやつに大きさによって全然違うから、まあ雰囲気あれかな、乳首吸引のちっちゃい版みたいなのかな。これで、大きくしていく。ただ、手順としてはまず自分を興奮させてください。ただ女性の場合は興奮してムラムラするまでに 2、30分かかるというですね。あ、それはね、男みたいにファッとこう興奮しないからね。で、その時に、愛撫をして、クリトリスを大きくします。そこにローションを塗ります。そして、俗に言う、漫画で言うとこのクパーね。クパー。わかる？クパーがわかんないお友達ね。インターネットでクパーってやって。クパーをすると、クリトリスがむきってむかれるので、そのクパーの状態で、吸引器を当てがい、なるべくソフトな吸引から始めましょう。痛いじゃなくて、柔らかい。吸ったりする時間。で、もしパートナーがいる場合は、痛くならない程度に吸ったり舐めたりを繰り返してあげてください。だって、いやー、で、だいたいね、3000円から5000円の幅でクリトリスを増大するキットはいっ 倍あるわ。すげえな。そのクリトリスを増大させながらオナニーするグッズってのもあるね。いやもうね、ここまで来るとびっくりするね。いやでもまあそんなにあるのね、アダルトグッズ。あ、デメリットあるわ。デメリットはね、日常生活で突然感じてしまう。本当？あ、それと、そういうところを開発しているので、淫乱であると、いうふうに勘違いされてしまうと。そして、一度大きくなった栗は元に戻せない。もう当たり前っちゃ、当たり前だね。で、クリトリスを自分で、こう、肥大させて興奮することをすると、M 性だね、ド M っぽくなっちゃうので、自分が自分でその開発されてしまってド M になってしまう可能性が非常に高い。まあ俺ド M だからな、こういうのって別にデメリットだと思わねえけど、けどね。まあここがクリトリスの増大系の話なんだけど、あと俺もう一個ね、女の人でこんなこと気にしてんのっていう、その彼氏にフェラチをするとき、みんなはどうしてる？知っておくべきフェラチオの注意点。すっごいよね。彼氏が彼女にしてほしい愛部といえば、やはりオフェラ。まあね、一生懸命におちんちんを加えてくれる姿を見ると、支配欲ではなく愛情が感じられるはずです。これは賛成。そう思う、俺も。で、それの心配事。積極的にフェラチをすると彼氏にドン引きされちゃう？あ、まあそうだよね。要は、そんな、おちんちんをパクってすぐするような、女だって思われるのがダメと。要するに適度に積極的でやりすぎるとやっぱり惹かれるのでという感じ。あ、難しいね。うん。で、具体的に、あ、いきなりむしゃぶりついてはいけません。ああ、もういきなりシャブシャブシャブシャブみたいな言っちゃダメということね。ムード大事です。そして、あ、AV でよくやるやつね。チンチンに唾液を垂らすやつね。これは、どこで覚えてきたんじゃってこう、ドン引きされる確率が異常に高い。おぉ。あと、ジュボジュボという激しい音を立てるのも NG でございますって。はぁ。わかる気がする。で、これは男が一番思うことですが、フェラチオのやり方は前の彼の影響を色濃く、あ、そういうだよね。だからどういう舐め方をしているというので、前の男がそういうことを喜んでたと判断されかねねえ。むずいね。うん。で、やりすぎの言葉攻めはダメ。ああ。まだ舐めないよーとか、それぐらいがちょうどいいってことね。ああ、難しいね、これね。うん。で、ねえ、ごっくん、精子を飲ませるのが好きな男性もいますが、最初からこんなことをしてはいけません。ああ。はい。難しいね。でもまあまあ、そんなもんだと。でもそういうことをパンパンさんでは、チンコに歯を立てるべからず。まあ、そりゃね、そりゃまあね、基本的にね。でもまあ、それぐらい気を使っていれば、彼氏は大喜び。むしろ、彼氏にどういう舐め方が好きと聞くの方が、お互いのためでしょう。だってさ、いやー、こういうの勉強しなかったが、パンパンさんもこれアクセスしてる女の人も結構いるみたいだからね。すごい時代になったね。はい、CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。 この番組は、まあ、私 DJ なおがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイフラビオジェロムオンユアサイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイフラビオジェロムオンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
まあ、11月になっちゃうよ。10月16日とかまだね、一応まだ半分あるけどね、本当に早いもの。タクシー乗ってるとどんどん早くなってしまうのかしら、怖い。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしておりますと、あとなんだっけ、ツイッターのX、あ、そう、ツイッターって言っちゃダメなんだね。X なんだよね。X じゃなかった。X の配信するのなんだっけ？スペース。そうそう。スペースで、まあ、何さんって言わ、なんだっけ？まあ、いいか。聞いてくださってた方がね、タクシー運転手になったのかしら？みたいなことを言ってたんで、改めて、話しときますね。高橋智明は、タクシー運転手になっております。ですから、東京のどこかを、ジャパンタクシーって黒いタクシーでね、走ってございます。ございますが、ストレスの塊となっておりますね。いや、難しい。ほんと難しい。なんつうんだろう。タクシーってそんなにいいイメージないもんね。俺もなかったし、そのいいイメージがないのってなんだろうって、まあ、考えるとね、難しいけど、多分一番文句言いやすいところにいるんだと思う。同じ人間なのに、だって東京に5万台あるんだって今。でさ、一回乗ったタクシーにもう一回乗ることってほぼほぼないじゃん。ほぼほぼもう 0% と言ってもいいぐらい。よっぽど奇跡的なことがない限りは乗らないもん。それぐらいタクシーはいっぱいいて、お客さんもバラバラじゃん。そんな中で一回しか会わないって思うと、ちょっと横柄になってしまうよね、人間って。って思っちゃった俺。まあまあそれだけなんだけどさ。ツイッターの方ね、ミュージックゼロチャンネルは、M_Z_CHANNEL でございます。カタカナでも日本語でもいけますので、フォローとリプライよろしくお願いいたしますと。あと、デルタ IR もしくはホムンクルズ、あれね、後ろにズ入れてください。カタカナでホムンクルズとやるとですね、つぼさんの新しいチャンネルとか、キャラクター作ってるところを見ることができます。それから YouTube の方は、レインというね、女の子が雨の中サラサラという素敵な、あれ映像ございますんでね、それも見てあげてください。デルタ IR でつぼさんの、Twitter じゃなかった X、 そして、YouTube チャンネルでございますんで、よろしくお願いいたします。TikTok もやってんだっけ、 やってございます。で、高橋智明の方は高橋智明雑談フォークギター歌ってみた。このあたりシャープで繋いでいただければ、大丈夫でございます。上位に出てきます。YouTube のチャンネル登録、いいね、その他をしてくれれば高橋智明が喜びます。あとリクエスト受け付けてるんでね、僕のチャンネルで何歌ってくれよみたいなのを入れてくれると、思いのほか歌われますという感じでございましょうか。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りいたしました。高橋智明でした。トムです。11月の1日にまた会おう。バイバイ。